さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。12月23日水曜日生放送でお届けしております。
メリークリスマス。
はい、
まあ、イブのイブですけど、
イブのイブ、いやもうジンゴベ、ジンゴベじゃないですか。鈴が鳴るですよ。
どう言ってんの。
いやジンゴベ、
クリスマスのこと。まあ、でもねこの水曜オリジンアワーは、うん、まあ、今日が2020年ラストの放送でもあると。
あ、良いお年をですね。じゃあ
ね、言うことに回ってますからね、
はい、
だからもうクリスマスが来る前にそう良いお年をもセットで、うん、言うような形にはなりますけれどもね。
US 早いですね。
早いですね。
US 欧米式のね、
欧米式なんだこれ。
欧米式のね、
一緒にやるんですか。
去年は2019年どういう年になるんだろうと思ったんですけど、うん、コロナでもうあっという間でしたね。まあ、
いや確かに何か思い出
にあっという間にも来ましたよ。
なんか何
もね、
何も要は取っかかりというか、うん、まあ、いつも言ってる行事みたいのがないから、うん、要は等速直線運動みたいな、もうスーッてたのまま。
何の、さすが龍大出てる人。
さすがだ龍大。
等速直線運動は中学理科よ。中学理科、
宇宙ではあれだっけ、うん、そのままポンっていったらビューンって。
そうそうそう、なんか習ったでしょ。
なるほど、
うん、何も負荷がなければ、
そうそうそう、
どこまでも行くよう
だ。何の負荷もない
のがピュー
ッと来ちゃったから。
カーズだね、ジョジョのカーズがね、それで宇宙の彼方まで行っちゃってね。
結局は質量保存の法則みたいな。
やっぱそうだったね。
ジョジョのカーズってやつは、うん、質量、この等速直線運動で宇宙まで行っちゃったの、
うん、あいつはもう無敵になっちゃったわけよ。
無敵になっちゃった、
うん。でそんな時どうしたかっつったら、火山が爆発してカーズを大気圏外に放り出して、
はいはいはい、
もう宇宙のどっかに行けっつって、
いい
で戻ろうとした、ちょっと頑張っても戻ろうとしたんだよカーズも、うん、
はいはいはい、
体の中からちょっと空気出して地球側に行こうとしたけど、
はいはいはい、
他にカーズのエネルギーでは無理でしたね。
そんなこと細かに覚えます。これ有名なシーンですかこれ。
俺もちょっと分かんないです。
いや
有名です。
すごいな記憶力。
有名ですこれ
漫画の記憶力。これ有名なんだ。
漫画史上無敵になるわけですからね敵が。
いや、
どうしようもないんですよもう。
いやいや、それ知らないですけど、その
いやもうちょっとでもやっつけきれるっていう無敵でしょ、うん、いやカーズも完全体になったんですから。絶対死なないんですよ。
何をもって完全体か分からないですけど、
絶対に死なない体になっちゃったんですよ。絶対に
今でも宇宙をさまよってる最強なのに。
そうそうそう、
ゆえに最強がゆえに
噂ではもう考えるのもバカらしくなったから、もう死なないから、
はい、
うん、もうそのまま何も考えずにもうただただ寄ってる、もう石のようにただただ寄ってるっていう。
な
る
ほど。いや嫌だな、それはそれで嫌だな。
年末に、年末にいい話聞けました
ね。え、そういうことですよ。だから
そんな有益な情報これ、
なんとか直進やっちゃったからね。
高速直線運動、直進運動、
ね、
いやだからね、もうそのままカーズのように年末まで
ピュッ、ね、今日一気に来ましたね。
でもやっぱね、
うん、
せっかくクリスマスなんだから、
うん、
なんかチキンとか食べたいっすよね。
あ、食べたいな、チキンとか。
これをね、せっかくクリスマスなんて多分3週間前ぐらいに、
うん、
と同じ話をしてて、でこれでなんかいろいろ仮装とかしたら、ね、リスナーさんがチキンとか持ってくれるんじゃないみたいな話をしてて、うん、で僕たちはもうすっかりね、もうそんな話は忘れていて、うん、もう誰一人帽子も耳も持ってきてないんですが、うん、ただね、リスナーの万代さんだけはチキンのことを覚えていただいてて、なんとこちらピザパルコの
きた
ー、照り焼きマヨチキンピザ。
おお、チキン、
はい、
やたいですよ。
クリスマスといえばチキン。チキン
何
ナンバー何ですかこれ。チキンナンバー何ですか。
差し入れチキン100の70番と。
70番来ましたね。
いやもう長年かけても、
いやもうチキンだけでもクリスマスっぽいのに、
うん、
ピザですよ。
そうね、そしてこちら放送前に一切れずつ食べちゃいました。
あ、バレたバレたな。
はい、
いやもう本当に差し入れのキングオブキング、チキ、あ、ピザですよ。ピザ、ピザはもう無敵ですね、
はいはいはい。これはじゃあちょっともう一回本番中でも、
う
ん、ちょっと照り焼きチキンピザ。
そうでしょ、もう今日はクリスマスパーティーラジオっていう肩書きでしょ。
はいはい、じゃあこちらケイジャーさん
と。ゴジラみたいな言い方
です。ゴジラ
ゴジラみたいに言ってた。
さあ、じゃあ私これですね、
はい、
さあ皆さん、
さあそして
ザピーを、
は
い、
あ、
ええ
ー、あ、2種類あるんです
か。いや、すごいな。照り焼き
だけじゃなく、あ、これはベイベーコンウインナーピザじゃないですか。
うわ、すごいな。
ベーコンってことはチキンには登録はできず。
なるほど。
これは
ミヤミス。ただただ美味しいやつだ。ただただ美味しいやつ。
ただただ美味しいやつ。
だからスタッフさん用って言ってたんだ。
なるほど。
あ、なるほど、そういうことか。
あ、
じゃあこれを、新人さん、あ、 そっか、これをじゃあもう一回ケイジャーさんにも渡すということで、
うん、いやもうなんだもう一個食いますよ、もうそうなったら。
じゃあ僕はウインナーの方をいただいて、うん、で死に渡します。
さすがウインナー病ですからね、
はい、いや懐かしいな。
なるほど、
誰が覚えてるわウインナー病。
いいっすね、
はい、それピザとですね、こちらなんと、クリスマスだようまい棒も、旧具志堅市の俺さんからいただいております。
うわ、ありがとうございます。
高級菓子
ありがとうございます。いや、さすがですね。
いただきます。
はい、じゃあ、うん、ピザパーイ、
乾杯みたいにピザパーイ。さあ、
うん、
さあ、照り焼きチキンケイジャーさん、そしてシンが同時に言ってますね。
ビビシ
ー、間に合った。
久々だな、ビミシー
流行ってますよ今。
この甘辛く煮
たね。どこで流行ってるんですか。
鳥がうまい
です。
ありがとうございます、本当に万代さん、
うんうん、じゃあ僕はこのウインナーピザ、
うん、
いただきます。
何か出るかな。
うん、
うん、
うん、うん、お
むせすぎだろ。
あ、それの笑い。
うん、
なんか出るかな思って。
いや、うまいな。
いや、もう
逃げたな、うまく回避したな。
いやいや、うまく回避したじゃなくて
俺のむせ。
いやいや、俺が食ってる間に、うん、絶対むせたらいかんだろ、ピザ食いすぎて。
ミキサーはいいだろ別に、むせても。ミキサーは、
いや、ミキサーだったんだお前、うん、お前立ち位置ミキサー。
ミキサーは別にむせてもいい
し、うん、ミキサーこそむせたらダメだろ。そう
で、
超うまい、超超うまい。
ああ、あ、そっかそっか、そういうこと
か。あ、そっかそっか、わかりました、本当に。
もう一回、分かった分かった、
うん、超超うまいって言おうとした
ら、いや、もうクリスマス気分ね、
今年最後の放送、ね、幸先がいいっすね。
ねえ、
うん、超超う
まい。去年もこんなじゃなかったんじゃない。
去年は僕はいなかったですよね。
あ、いないか、シンは、
うん、ああ、そっか。
何やったんかな、去年。
去年は
逆にプレゼントもらってたら、すいません、謝ります。
確かに去年もう年末で、
うん、
うん、まあ特に何もなかったでしょうね。あったかな、まあ誕生日がでも僕2日前にありまして。
あ、そうか。
あ、いや、うまいな、うまいな、持っていき方が。
あの21日でね、31歳になりまして、
うん、おめでとうございます。
あの純とすけっていうライブをね18日にやりまして、
お、
そこでもあのね、お客さんにケーキいただいたり、ちょっとね差し入れいただきまして、うん、本当にねこれ助かりましたね。あのケーキがね、うん、初めてっていうか、
うん、
なんていうのかな、今までそんなには嬉しいですよ、嬉しいですけど、うん、ケーキ自体には嬉しくなかったんですよ、
うん、
っていうのは気持ちは嬉しいですけど、うん、あのケーキというものはそんなに心から好きではないので、
え、
あのそんなには嬉しくないっていうか。
そうなんだ。
そうっす、なんか
ホタテの貝柱とかの方がいいよな。
そうそうそう、そういうこと。
なんか酒に合うな。
そうそうそう、そういうことなんですけど、ただあの今年初めて、
うん、
なんかケーキっていうもの自体も嬉しい気がして、
うん、
というのはなんか僕の感覚が変わったのか、この気持ちとケーキがセットだなっていう気持ちになったんですよ、僕の中で、
うん、偶然にも、
偶然にも31歳にして、なんかこれが人の何ていうんですかね、気持ちみたいなのがケーキに乗っかってる気がして、
昔よりなんか、
うん、
感情豊かになったなと最近思い始めてきた。俺は種類が、
あ、もうそう、もう感情揺らぎまくるよ。
なんかこの前ボソッと、うん、ワンピース久々に読み返してんだけどよっつって、おお、うん、つって、あれ泣けるなって言ってきた。
いや、そこでは泣いてないけど、
こんなキャラじゃなかったけどなと思って。
本当にワンピースはもうめちゃくちゃ泣けますね。
感情のど真ん中じゃないですか。
いや、感情のど真ん中
って、ど真ん中ですね、ワンピース読んでね。
そうそうそう、あの、うん、やっぱりね、あれはもうストーリーがすごいですね。もうい
や、ジャリンコチェも負けてないですよ。
ジャリンコチェ負けてるでしょ。
人情、人情した町の、
いや、カランヨ見たら泣くかも。
いや、ジャリンコチェは
親が働かんから小学生だけど、
はいはいはい、
ホルモン焼いて、うん、あの生活費稼いでんだよ、チェ、
う
ん、ちゃんは。
いや、涙の種類が違うな。なんか成し遂げようとかでガンガン行って仲間を、手に入れるタイプじゃなくて、もう生活費を稼ぐために、うん、日々細々やってるっていうタイプのアニメ。
男親の竹本哲はタバコも酒もしないけど、
うん、
博打とヤクザの喧嘩はもうバンバンやるから。
いいえ、
絶対働かないでどうにかして金を稼ごうっていう、すごい力の持ち主ですからね。
いえ、ジャリンコチェーンの知識もすごいな、そういえば、
うん、
ジョジョと同じく。
そう、もう感情今、うん、何貯めてんの。
いや、貯めてるっていうか、いや、ケーキに関しては、
うん、
でも本当になんか、うん、
でもなんでよ、
嬉しかった。
どっちかって言ったらケーキは変わらんさ。 年がら年中、
はいはいはい、
毎年、
うんうんうん、
お前の気持ちが変わったってことだよね。じゃ
多分そういうことですね。
なんでねその
なんでこれも多分コロナじゃないですから、本当に
人とつながりがつながってるってなったんだ。
そうそう、プラスあると思わなかったっていう
のもサプライズか。
そう、サプライズ感もあるんじゃないですかね。あ、ケーキ見れたみたいな。なんかいつもは行ってもなんかどうせやってくれそうな空気っていうのが分かるじゃないですか。
いや確かに。
そう、純とすけライブって、まあやっていただけるんですよ、ありがたいことに。
この
毎月ライブやってて、4月はシンが誕生日やってくれて、うん、お客さんがで、10月は純選手誕生日でお客さん誕生日やってくれてるっていう、まあ、流れでポンポンってくるから、
やっぱ慣れじゃない。
そうだから、ま
あ、当たり前のように毎年やってくれてるから、
うん、っていうのが
全然ないの
かもしれないですね。
全然ないのに俺
いや、経営者さんでも今年の誕生日とかなんかいいことあったんじゃないですか、1個や2個は。なんかメッセージが来たりとか。
誕生日自体いつだったかも忘れてんの
に。でも経営者さんはコロナ禍になる前が誕生日だから、これから来るじゃないですか、うん、1月何でしょ。
来月ね、また。
だから これからじゃない。
ああ、もし何
か1月のだから起承転結で何か起きたら経営者さんも、
う
ん、
そうそうそう、
泣くかもしれんな。
でもケイジャーさんの誕生日1月何日でしたっけ。
1月17日ですね。
1月17日、うん、
あの阪神淡路大震災の時と湾岸戦争が勃発した日ですね。
いや、すごい日だな、
うん、あと付け加えれば
天変地異起きがちだな。
あのサンフランシスコ大地震の時もそうでしたね
地震めっちゃ来るな、う
ん、地震起きがちなんだ、
うん、いっぱい いくつかまだあると思うんですけども、
はあはあは
あ、うん、めでたい日ですよ。言ったら
1月17日
1月17日、
はあ、じゃあその前後の水曜日。
いや、でも僕はもういつも加トちゃんさんとかが、
はいはい、
何かしら言ってくれるし、何かしらくれるんですよ
なんか
はもうすごいですよ、本当
来ますよね、あの夢工房とかから。
あ、うん、あれって経営者さんの誕生日の時、夢工房の味噌クッキー、味
噌クッキーとかケーキとか。なんかでも俺この時期は R1 とかに行くんですよ、
内
地に別にあの誕生日だけじゃん、はいはい、2回戦とか1回戦内地に行くときに、はい、やっぱみんなが集まってくれて飲みに行こうぜみたいになってくれるから、したら現金を渡し始めるんで、もう面白いんですよ。
俺リスナーさんですか。
わちゃこにももらったし現金。
あ、芸人が、
芸人とか、はいはいはい、一応、まあ、加トちゃんさんとか、ヤサニさんとか、
はいはいはい、
あのアニゾーさんとかが何かしらこうおごってくれたりやってくれるんで、
はいはいはい、
ちょっと恥ずかしいんですよ。
でもこれあれですね、あの今年あれですね、うん、もう R1 の出場資格を失ってしまったっていう。
ああ、なるほど、そうね。でも一人 R1 っつって実家の裏の山でやってくる
誰が見れば。
しかも一人 R1 全部一人やし、もう
猫と鳥しか来ないでし
ょ。もうギャグとかやりまくってミミズが出てきたら俺の勝ち。
ケイジさんあれいいんじゃないですか。っ
っ笑いの神ミミズなんだ森的には。
それこそ、うん、あのおいでやすこがさん、
うん、
今回 R1、
うん、
R1 で
M1、はいはいはい、
決勝行ったんです
よ。ああ、なんかありましたね。
みたいな感じで賞レースはもうコンビで挑むとか
ね。え、
そんなのもいいんじゃない
ですか。コンビとかなんかユニットでもできるみたいな大きな大会あるよね。キングオブコントは何だったっ
け。もうユニットでいけますよ。
あ、いけるんだ、
は
あ、でもこんなのやるしかないよね。
うんうん、多分いけたと思います。
うん、
うん、まあそうですね。そうだ、
でも R1 またルール変わると思いますよ。むしろ R1 も M1 も、
うん、はい、
あと他のキングオブコントも、もう年齢制限と芸歴制限なしで、
うんうんうん、
全部フラットでやりましょうみたいなプレミアムイヤーも来るんじゃないですかね、いつか。
あ、
ベテランから若手全員かかってこいみたいな、
うん、
誰が一番面白いんだっつって、
うん、まあでも着々変わりますからね、このルールは。
R1 はね、もしかしたらね、あるかもしれないですよ。
ザ漫才がそういう感じになってますからね。
ああ、なるほどね、
まあ、ネタの祭典みたいな、
うん、はいはい、
うん、
たけしさんだったっけ、招待状を渡すみたいな。
ああ、そうですね、
はいはいはいはい、
あれはもうじゃなくてもう完全なる賞レースで、誰が審査するか分かんないですけど、
うん、
言ったら、
はいはいはい、
もういっぺんにみんなで、もう日本中の芸人全てがエントリーできるぐらいの、
うん、
でもいいんじゃないですか、そういうのもいつかはね。
そうですね、う
ん、キューブしかしの俺さんが、
うん、
金城理恵さんと出てって来てます
ね。金城理恵さん
で、加藤ちゃんさんがうどんちゃんさんもいいんじゃないです
か。うどんちゃんさん、あ、うどんちゃんさんは今あの相方がいるんですよ、
うん、ね、あの沖縄市の方でね、便秘会で秋山さんと一緒にやってますからね。
あ、なるほど、
はい、
どっちかっつったら誰かな、須田郎と出ようかな、須田郎さんと。
須田郎
さんが
一応本当にみたいな、
断りそうだな、須田郎さんがね。
じゃあ須田郎さんとたまたま あ、ケイジャーさんも言ったか、昨日事務所で、うん、あちょっと話してたじゃないですか。
おとついかな。
あ、ケイジャーさんいなかったか。
いないはず俺。
須太郎さんが、事務所にたまたま来てて、うん、まあ、久々に、ちょっと何名かで話してたら、うん、あの、まあ、これからちょっとコンビとか組みたいとか思わないですかみたいな話してたんですよ、うんうん、でそしたらなんか、いやもう最初からピンでやるって決めたからっていうのは言ってましたね。だから本当にもうピンでやるっていう志はなんかあるらしいです。俺はもうこれでいくぞっていう。
ピンめっちゃ増えたな。でも浮船もでしょ。
浮船は解散して、そうそう、だから今月で第4土曜日、今週のライブ、うん、でもオリジンライブでも浮船は解散が決定してますから、
最後だ浮船最後の、うん、
はい、はあ、寿パンチは寿パンチ、うん、ヤンビーはヤンビーでもそれぞれ、うん、はい、まあ、ネタをすると。でもただ寿パンチ、うん、あの潤之介でピンでネタやってたんですけど、うん、ピンの方がいい気しますね。
あ、そうなんだ。
なんかね、うん、面白かったですね。ネタ
そういいネタで、なんか生き生きしてるし、あの要はなんかちゃんと寿の人間味が出てるっていうか。あ、
なるほど、
はい、
演技やらしたらダメなんでしょうね。あ、漫才内とかで、
はいはいはい、
パネルのやつ、パネルというか、あれ、めくってなんか、
いやもう
漫談、
ちょっとショートコントみたいなことを交えた漫談で、
なるほど、
ちょっと自虐的な感じで、
へー、
はい、でそのなんか自虐もなんか悲壮感漂いすぎず、なんかいい感じの、
なるほど、
はい、バランスでやってて、うん、これはもうベストソーダさんも、うん、逆にもうチャンスと思っていただいて構わないと思いますよ。
なるほど。
あとはこうなってきたヤンビーですよね。
そう、
ヤンビーはどういうネタを持ってくる。
ヤンビーは絶対鋭角でしょ。
あ、鋭か、
うん、
フリップ芸か。
あ、なるほど。あ、じゃあワニ先生枠でいくんだ。ワニ先生枠ワニ先生枠も A の枠だから、
あれはか A って全体的にワニ先生になってんだ。
ワニ先生とシンとアユムじゃないの。
あ、シンとワニ先生とアユムさん一緒の枠なんだ。
絵が描ける枠。
あ、そこもリーダーがワニ先生なんだ。
ワニ先生
意外だった
な。あの人も昭和のタッチだからな、あの人もねさだまさしさんの PV とか流れてくるよね、なんです
よ。あ、なるほどね。
あとヤンビーはヤンビーでまた絵描いて、そのこれは何やってるでしょうみたいな、
はいはいはい、
絵の大喜利みたいなネタ。
ヤンビーはあるじゃない、ね、裸芸でいくんじゃないの。ヤンビーは、
いや、イメージないよ。や
ヤンビーといえば、
ヤンビーの裸、イメージ乳首見たことないよ。ヤンビーの
裸芸でね、
ことぶきの方が裸面白そうですけど、ヤンビーよりは
あれ可愛い裸してるから、あいつは本当に
ね。でまたことぶきと一緒に福岡行った時に、うん、あの温泉とか一緒に入ったじゃないですか。
はいはいはい、
ことぶきすごいですよ。
温泉いいね、う
ん、これランマ2分の1現象って言ってるんですけど、ことぶき温泉に入ったら女になるんですよ。
どういうことですか。
あのこれ単純にあのデブになってて、うん、あのおっぱいがあるからとかいうことじゃなくて、うん、本当にあの顔面が女みたいになるんですよ。
しかも仕草もなくねくねし始める。女みたいな。
で髪が濡れて、であいつ眼鏡外したら目がちょっとパッチリして、うん、
はいはい、
一応いい目してるじゃないですか。
もうまさに南国の顔しますよね。
そうそうそう、うん、これで潤之介の3人であいつのおっぱいを揉むっていう。いいなお前っつって。
もう女やしっつ
って。ああ、うん、なるほどね。
いやだからもう本当に
ポテンシャル持ってますね。じゃあ、うん、ポテンシャルね、裸芸のね、
はい、うん、だからもうランマ2分の1芸もできますし、寿は、う
ん、水をかければいいんだ。舞台上で水をかければ。
なるほど。
そう
どこの舞台でできればっていう。プールサイドの舞台でしかできんやん。そのネタ、
いやすごいっ
すね。そうだから今週のトピックとしてはその、そうですね、浮船が解散っていうのも、うん、ありますし。
なるほど、
はい、まあ、ぜひ第4土曜日、はい、もう今月ラストでね、配信チケットの方も、
うん、
はい、絶賛発売中ということで、うん、オリジンコーポレーションの公式 LINE から購入いただけますんで、うん、ぜひチェックお願いしますと。
クリスマスプレゼント企画も ね、
あ、そうね、
考えてるって言ってたから、
はいはいはい、
ああなるほど、
ね、
うん、まあ、クリスマスプレゼントということで、まあ、うん、ここ最近は結構恒例になってるんですかね、
うんうん、
まあ、芸人が何かしらプレゼントを用意してお渡しすると、
はいはいはいはい、ナイスプレゼントね、
うん、まあ、直接はねこの時期なんでできないんですけれども、まあ、遠隔受け渡しが、
うん、
になるんですかね。
豪速球でみんな、
う
ん、お客さん客席に向かって豪速球でね。
いいですね。いや、置いとけや。
このために野球やってたようなもんですから、
うん、して一歩だからなお前。全然違うところ
いい
かと。
それはそれでいいかも。サプライズ感があって、
あ、みんなに可能性があるんだ、ね、当たったっつってもまだダブルチャンスで周りも色めきだっつって。
そっか、二十、ね、何人いるから、
うん、
30人ぐらいいる。
あ、
そっか、
30名もちょうど30名なんですよ。
30人ぐらいに当たるってこと。
あ、そうか。で今お客さんコロナで半数で120名ですから、うん、4人に1人はプレゼント当たるっていう。
なるほど、
うん、
はい、あ、電話が鳴った。
初めて聞く。なんで電話が鳴るんですかいつも。
しか初めて聞く。
本当だ。なんでピチョンピチョン
じゃないですか。ピチョンピチョンじゃないですか。
ピチョンあれはあのメール系なんですよ。
メール系。
ピチョンピチョンは。
あ、いや、
はい。すみませんね、なんか。最後の今年最後のね。今年最後の。
あ、ジングルベルですね。ジングルベルだ今の。
あ、ジングルベルですね。ジンゴーベル。ジンゴーベルの。
いえ、死にドノーマルの着信音って。
金の音が鳴ってます。
いえ、ノーマル1のやつだった今。はい。ということでね。
はい。
はい、皆さんもぜひ。クリスマス気分、
ね、
味わってますか。
イブイブね、
イブイブですけれどもね、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM なは78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ。FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の言葉はこちら、この言葉はあっちやあそこなど場所を指して使う言葉です。プルルルルプルルルルガチャ。はい、もしもし。
もしもし。
はい。
お宅のお子さんを預かった。
え、たかしを誘拐したっていうの？
そうだ、たかし君を返してほしければ身代金1000万を、
はい、
アマーに持ってこい。
どこに持っていけばいいの？
アマーの公園よ。
どこの公園よ？
有名な。
いや有名だ、アマーがわからないわ。どこよ？
たかしの声が聞きたいが。
聞きたいわ。
もしもし。
もしもし、たかし大丈夫？
お母さん。
大丈夫？
お母さん、身代金、アマーに持ってきて。
どこよ、だから。
アマーに。
アマーってどこなの
よ。よろしくよ。
いや、だから、アマーがどこ
か。もしもし。
もしもし？
たかし君無事なようだな。
アマーがどこかわからないのよ。ねえ、アマーがどこか教えてくれたらすぐ持っていくから、どこなのちょっと教えてちょうだい。
アメック。
アメックね。アメックの公園ね、あの、大きい公園。うん、すぐ行くわ。
アメック。アメックのメインプレイス。
はい、
はい、
さあ水曜オリジナルをやっております。いえば、はいのコールのレスポンスになっちゃってるもん、
うん、
いや面白かったっすね、
三笠さん、面白い、
はい、ということで、
はい
はい、このコーナー行きましょう。
はい、新十津のラジオコント。
うん、
はい、
今年最後のですね。
あ、いいですね。
行きます、ラジオコント、お調子者選手権インタビュー。
放送席、放送席、さあ本日のお立ち台、見事披露宴ナンバーワンお調子者に選ばれました宮城さんにお越しいただきました。宮城さん、よろしくお願いします。
ジュース
開始軽いっすね、お調子者、では早速ですが、この披露宴に向けて何か意識していたことなどありますでしょうか。
まあそうですね、やっぱり格好にはこだわりましたね。
格好に、
はい、やっぱりあのスーツではなくシャツにサスペンダー、そしてハットに蝶ネクタイ。
確かに、
うん、
他との違いを見せつけて一見おしゃれにも見えますが、
いや、これはもう日本お調子者協会が定めた清掃です。
そんなのあるんですね、
うん、
なるほど。
あとはやっぱり小物にもこだわりましたね。
小物に、
うん、ハットにはこうちょこんとサングラスで、国際通りの路上で売ってそうな木でできたイヤリング、そしてなんといってもこの右手に持つ空いたビールのロング缶ですね。
このビールのロング缶ですか。
はい、なんつうかお調子者ってのはこう会場待ちきれずロビーでもう飲んでるんですよ。
あ、確かにそんな人いますね、
うん、
あれはみんな
お調子者。
お調子者、なるほど、はい、
あとは細かいところのこだわりですかね。
細かいところ、
はい、
なるほど、パンツや靴下など。
あ、いやいや、それはただのおしゃれじゃないですか。
確かに。
そもそもお調子者は靴下履きません。うん。ほら、あの、小学校の時のお調子者って。
確かに年中、裸足。
うん。
確かに。では、細かいこだわりというのは。
ご祝儀に入れるお金がなくて、今度おごるからそれで埋め合わせさせてってメモを入れときました。
お調子者ですね。もはやお調子者というか非常識ですね。
ありがとうございます。
いや、褒めてないですよ、お調子者ですね。いや、そして圧巻だったのはキャンドルサービスの儀式。あそこは大技出ましたね。
あれですか、うんうん。
天下を邪魔するキャンドル持ち上げ。
だ、火つけてみ、おい、手伸ばして火つけてみですね。
あれはポイント高かったですね。
あれ、大して受けないのに反射的にやっちゃうんですよ。
受けてないの分かってんですね。 調子者だ、
うん。まあ、次の披露宴では、まあ、絶対に肛門にキャンドルぶち込んで火つけてみよう決めて、はい、見せます。
締め出されますよ、それはもうお調子者ですね、うん。そして記念品贈呈の時も動きがありましたね。
あれは記念品用意してなかったんで、席で空いたビール瓶にみんなで1000円出し合ってお金の花束みたいなやつ作って渡すのやつですね。
技名長、うん、そんな技名だったんだ、うん。さあ、そしてその記念品用意してなかったんで、席で空いたビール瓶にみんなで1000円出し合ってお金の花束みたいなやつ作って渡すやつを新郎にぶちかました時、はいはいはい、新郎の耳元で何か言っているように見えたんですが、
あれはちょっと多めに入れたからよです。
アピールお調子者、はい、祝儀は祝儀は出してないのに、そういう時だけ周りと差をつけたがるんですよね。いや、本日かなりいいお調子者を見せていただきました、宮城選手、
はい。
今後の目標は？
そうですね、まあ、ハイサイ新婚さんで新郎新婦インタビューのどっかに映り込みたいです。
これは止められますね、お調子者ですね。それでは次はあなたの披露宴に現れるかもしれません。次回の披露宴お調子者選手権でお会いしましょう。
あい、
あい、
いやー、
よかったですね、お調子者、
お調子者選手権、
だいぶお調子者でしたけど、はい、最後のねツッコミというか長ゼリフも、はいはい、エコーかかってましたけど、あれもお調子もんですね、言ったら。
いや、あれは、うん、意図せずお調子もんですね。
エコーがかかっちゃってもう本当にね。
いや、もうエコーはお調子もんなんですね。
これは何、新ネタのやつ？
うん、そうですね。
やったことのやつ。
これやったことはないですけど。あ、
なるほど。
うん、
いや面白い、さすがですね。
ちなみにケイジャーさんの、うん、時代っていうのは、うん、もう披露宴とかあれに荒れてました？
いや、全然別に普通ですよ。
あ、そう
です
。
言ったら今のがわからないから、
うん、
多分一昔前の披露宴って思えば大体一緒じゃないですか。
あ、そうなんですね。
胴上げがなくなったぐらいじゃないですか。
あ、確かに、
は
あ
は
あ、あれ、あの時代ももう結婚式ってなかったかな、俺たちは。もう
裸になる人とかいました？
裸はいたかな、いなかったような気がする。
へえ、なんか全裸になる人がいるみたいな
ね、
ちょっと前は。
そうなんだ。
もう聞いたことあるんですけど、
全裸。じゃあ、
まあ時代と場所が
なんすかね、
違うんですかね。
那覇地区じゃないですか、南部那覇地区、裸は。
でもなんか純選手はチューブは結構荒れてるみたいな。
荒れてたかな、純、
ま、選手は周りがかな。
確かに、それはあるだろうな。
うん、まあ、僕らの時は、僕が参加したのは比較的普通でしたね。でも大体は、
ケイジャーさんの時って二次会ってありました？
ありましたね。
あ、二次会はもう普通にビンゴやったり
だったと思いますね、多分で。
まあ、席替えとか、なんかゲームやったりとか。
そうです。席替えって何？
まあ、席替えは結構少ないですけど、なんかたまに
やったりする。そんな、 なんかがっちりはやってない。ただ普通に二次会です。
ああ、もうみんなジャックバラに飲みましょうみたいな。
そうそうそう、そんな感じ。
催し物が飲み会だよな、もう。
ああ、催し物が別にあるわけじゃないですね。
ではないですね。僕はもう大体俺、でも俺が二次会で例えば司会やった場合っていうのは大体もう喧嘩売られるかどっちかだったんで、それぐらいですね。
タガ仕切ってる場みたいな。
いや、何回言ってもじゃあドリンクこんなです、食事こうですよ、はぁ、はぁって30分ずっとやり取りしましたね。ずっと同じこと、
荒れてるな。
ずっと同じこと言ったり、
はいはい、
でちょっとまたしばらくしたらちょっと俺のところに情報が来て、あっち側にいるあれたちがヤクルスって言ってるよとか。シンプルな
やつ。尻越えろや。
大体こんぐらいですね、普通に。
なんで来るされれば。
俺なんかがやった二次会で、多分一番衝撃的だったのが、新郎の友達7人ぐらい来て、新婦の友達が1人も来なかったやつの
司会。ああ、あったな。
あれは。
ちっちゃな二次会ですね。
まあそもそも。
7人と?7人
?7 人ぐらいですよね。
みんなモアイメンバーみたいな。
そうそうそう。だからもうただのモアイの飲み会なんですよ。
へ、
そこに司会2人来て、
お
ーゲームとかをやろうとする。じゃんけんゲームとか、ビンゴーとか。
デージョ面白いな、逆に。
あっちもなんか気使ってきて、もういいよっつって、頑張らなくていいよっつって、一緒に飲もうみたいな。
あ、なる、まあ、そうなるよね。
いや、で、ただのモアイの司会じゃないですかみたいな感じでやりましたね。なんかクイズやるとか言っても、なんかもう勝手にもうこの7名ぐらいだから時計回りで勝手にも、じゃあ次お前みたいな感じで、クイズのなんかもう回答権もどんどん時計回りで回るみたいな。
なるほど、
変なルールになってて、
あれは衝撃でしたね。
少ない人数で MC やったら お調子者みたいな感じですね結局は。なんかね、うん、何やってるか
神父がデージ酔っ払って、
うん、私の好きな隊員
周りをどんびかすっていう、
こういうのはねなんか明るい感じしますよね、おそらくね、うん、
あと新郎がめっちゃ酔っ払って神父の友達にセクハラするってことも
あったね。なるほど。
でその披露宴二次会が僕今までで一番荒れてる気がして、新郎が新婦の友人のお尻とか触る新郎新婦だったんで、その周りの友人たちもまあ荒れてるっていうのは想像つくじゃないですか、うん、俺なんかも芸歴がまだ2年目とかで、うん、でも23、4ぐらい、うん、でその荒れてるやつらもちょっと下かちょっと上か同級生かみたいな、ね、同年代みたいな、
はいはいはい、ぐらい
要はで俺なんかも別にそんなに力で抑えきれるようなオーラもないし、うんうん、テクニックもないし、うん、もう氷とか投げられてな。
神父に氷投げてるやついたよ。
あ、いたな。
神父にめっちゃ氷投げて、やめろって神父がブチ切れるっていう。
あ、やっぱいるんですね、そういう。
もう、
あ、そっかそっか。
新郎は私も神父に氷を投げるのはやめてください。
安倍晋三やし。
ひどい。
あ、これが20代前半。
20代前半、
20代前半は多分そうなると思います、どこでも、うんうんうん、やっぱなんかこう酒の飲み方がやっぱまだできてないんですよ、
はいはいはい、
なんか一人二人なんか変なのが出てくるというか、
うん、
多分そういうことだと思いますよ、
うんうん、
30位ぐらいいったらもうあんまりなくなるんじゃないですかね、そういうのは。
うん、
おそらくですけど、
はい、ただ今の20代前半ってめっちゃ落ち着いてるのか、
うん、
確かに。もうこんな人一人もいないんですよ、みんな大人なんですよ、これ絶対あれ SNS のせいだなと思ってて、うん、おかげっていうのかな、うん、いやもう変なことして、いやバカッターとか流行った時期あったじゃないですか、あの冷凍庫に入るとか、うんうん、あれでバッシング受けてみたいな、うん、でもあれでも社会的制裁食らうじゃないですか、うんうん、変なことしたら、うん、っていうのを絶対高校レベルとかでも周りでいっぱい見てきた世代なんで、
なるほど、
多分もうこんな変なことしたらもう晒されるっていうのがもうイコールで結びついてるから、うん、
る
もう変なことできないんですよ、
平和だな、
身近なレベルでも、
うん、俺はまたちょっとまた違うんですよ、
見解が、
はい、見解が、
いや別に面白い話するわけじゃないですけど、はいはいはい、なんか若い子たちは俺が20代中盤後半ぐらいからイケメンとイケジョみたいのが流行ってた時期があったんですよ、俺の中でですよ、はいはいはい、もう見る子見る子全部かっこいいしみんな可愛いみたいな、
あ、俺ケイジャーさんが若い時、
もう俺が25、6で、はいはい、もちろん俺より ずっと下ですよ、
はい、
高校生とか見ると、
はい、
でその流れがちょっと定期的に早く来るような感じがして、でもしそのおとなしいっていう今の子たちっていうのは多分相当かっこいいのととっても可愛い子たちだからバカ騒ぎしないんじゃないかなと思って、その自分を保つために
定期的に相当顔がいい世代が来るんだ、
全員ジャニーズの雰囲気でやってんじゃないかなと思って、俺はそんなアホなことしませんよぐらい、
格好つけ世代というか格好つけれる世代、
大きく言えばそういう、
僕の家の近くに専門学校があるんですけど、
うん、
みんな18、19とかさ、
だんだん、うんうんうん、
みんなあの韓国の俳優みたいな髪型してるもん、刈り上げて、はい、上だけ那須川天心の上だけなんかピンクみたいな髪型だったんですけど、お前に近いんだ、みんなあの髪型して透かしてる、なんか
あやっぱりやっぱそんな感じじゃないですか、やっぱり
なんか爽やかな風が周りに吹いてる感じ、
なるほど、いい匂いもしそうな、は
い
は
い、いい匂いもしそうな、
やっぱそういうのがスタイルとしてあるんじゃない、
ああ確かに、
もう今氷投げるのはダサいぜっていうとか、
確かに今の芸人の入りもそんな感じですもんね、もう体張りたくないですよみたいなのが逆に流行ってるみたいな、うん、
あ
裸 NG なんですみたいなのが受けてますもんね、
あそうなんだ、スタローはもう最先端行ってるし、
あだからそうだよ、
へ
乳首絶対見せないもんね、
そう乳首どころかおへそ見せないですからね、
おへそ見せないんですよ、
スタローさんおへそ見せてくださいって言ったらデイシー上がるんですよ、もうめっちゃおへそ
最高だな、
事務所が OK って言うことでおへそ見せませんって言うからなんだ恐れ
あいつの引き出し全部見たいな、
うん、ただ一回だあのデイジーあのおへそを見せてくださいっていうので嫌がるから、それが面白くてずっと言ってる時があって、うんうん、で便秘ズキッチンっていう YouTube で便秘さんと僕が飲みながら配信するっていう、
西日本で一番有名なやつでしょ、
はいはい、いやそうではないわ、なんで西日本だもん、
便秘ズキッチン、
この便秘ズキッチンやってる時にあの須田郎さんがこのスタッフで入ってくれてるんですよ、うん、
はいはいはい、
でもこのスタッフの須田郎さんに、いやおへそ見せてくださいよっていうくだりをこの YouTube 上でもやってたら、うん、いや須田郎さん嫌ですみたいな、
うん、
どうするわけ、おへそ見せる仕事来たって言ったら
何のその仕事もまあまあまあでも脱ぐ仕事な、
そうそう、うん、須田郎さんは仕事だったら脱ぎますとか言って、うん、
へえ、
そしたらベンビーさんがはじゃあ今仕事と思ってないわけみたいな、
あなるほど、
YouTube 回してるから、
そうそうそう、うん、 感じで、まあ、ベンビーさんが行ったんですよ。そしたら須田郎さんもなんか、うん、ああみたいな感じになって、うん、そしたら追い打ちであの YouTube 上でスパチャって投げ銭の機能で、うん、あの2000円須田郎さんのおへそ見たいんでっていう投げ銭してくれた人がいたんですよ。
2000円
はい。でこれもう来たと、いや2000円だからこれ
お金発生してるからな、
仕事じゃないですかっつって、うん、須田郎さん見せてくださいっつって、うん、あの須田郎さんのおへそ念願の見ることができたんですよ。もういやいや見せて、うん、2000円だったらみたいな感じで、
お
これでもう最低でもデベソじゃないですか。ここまで
引っ張ったら何か独特のへそなのかなみたいな、
そうそうそうそう、うん、もう何よりも普通のおへそなんですよ。もう
シンプルザおへそ、
もうへそっていう
字が書いてあるみたいな、
もうまさにもうへその図鑑に載ってるへそみたいな、
うん、もうへそっていう言葉知らない人が初めて見た時にへそって出る、
出るぐらい
もうへさへそだ、
へ
もう一番最初に見たへそこれだろみたいな、
うん、2000円、そうそう、これなんか売春行為ではないの、お金でお前の裸見せる
あのへそはギリ春ではないですかね、
大丈夫だった、
うん、へそはノー春だと思います。
なるほど、
はい、っていうね、
あるね、じゃあ、
はい、ちょっとへその話になっちゃいましたけど、うん、あでもそういう、ね、時代の移り変わりってのがあるんですかね。で、あの移り変わりといえばこちら2021年手帳ですけど、
はい、
沖縄手帳という手帳がありまして、
ありますね、はい、本屋さんによくね、
ね、さっき、ケイジャーさん1月17日は、ね、うん、阪神淡路大震災とか、
うん、なるほど、
ケイジャーさんの、ね、誕生日に起きたみたいなこと言ってましたけど、この沖縄手帳という、
うん、
はい、あの手帳がありまして、うん、沖縄では何が起きていたかとかいうのが、毎日載っていたり、沖縄の情報満載の手帳を、
はい、
なんとこちらですね、リスナープレゼントという形で、
おお、はい、いいっすね、
お渡ししたいと思います。ちなみに1月17日は、ケイジャーさんの誕生日、浦添市がハンドボール王国を宣言した日ですね、はい、
いいっすね、
こういうね、すごい大きい手帳、ちっちゃい手帳、
はい、
色もあってね、3つ、これじゃ、
大きいの1つと小さいの2つ、
はい、
クリスマスプレゼントですよ、
はい、ポケットサイズ黒、そしてポケットサイズ茶色、これ小さいですね、で英語サイズの黒、この3冊を、さっき僕たち書いたんですが、新十津ケイジャージのサインを入れて3名様にプレゼントと、
うん、
はい、プレゼント希望者は郵便番号、住所、氏名を明記の上、オリジンアットマーク FM なはと JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FM NAHA.JP までよろしくお願いします。
これは県外の人も、
全然、まあ、商品の発送を持って返させていただきますと、
ありますね、
あ、なるほど、
当選者の発表はそうなっていますので、いいんじゃないですかね、で、締め切りは12月28日月曜日の日付までと、うん、いうことで、いいですね、沖縄の情報ですね、うん、実感12市干潮満潮、沖縄の季節ご読み、うん、歳時期過去の沖縄の出来事などなど、はいはい、イベント情報満載のスケジュール手帳ですと。
なるほど、
はい、で、ウチナークイズもついているということで、ちょっと1問だけやってみていいですか、はい、
ああ、はい、何それ、
クイズといえばですからね、
いや、いきますよ、じゃあ、あ、選択問題になってますね、
ああ、いいですね、
あ、これ、いいぐらいのやつあるな、俺も分かんないですけど、うん、次の家畜の中で、最も昔からいるのはどれでしょうか、あ、ヤギ、イ、牛、ウ、豚、
あ、ヤギ。
ヤギ、牛、豚のどれでしょうと。
なんだろう。
これはなかなかですね。
家畜ね。
ほう、なるほど。
牛。
牛。さあ、そして。
じゃあ、豚。
豚。正解は、2021年の手帳ということも関係あるのでしょうか。牛です。
おー、おめでとうございます。
さすがクイズ王。
なんでそう思った？
さすがな。
いや、もう、やっぱ2021年エトが牛だから
あそこだったんだ、俺の反応でバレたかなと思って、おって俺が意外そうな顔したから、うーん、で牛ヤギ豚っていうね、だから俺牛は一番ないと思ってましたが、解説もついてます、古いグスク時代の遺跡から牛骨の出土があり、うん、濃厚に牛を使っていたようです、食用ではなくて貴重な労力でしたと、
うん、
はい、豚はクメ36世の渡来、1392年に中国福州から渡来したのが最初と言われると、
うん、
その時に食生活の必需品として豚を連れてきたと伝えられていますと、
うーん、
我々中国から、
うーん、
うまいな、もうみたいに
うまいな言ってました今、うん、でヤギは散々統一を果たした英雄昭和氏の時代に需要に富む、うん、薬膳として中国からもたらされたそうですと、
何もいなかったんだな沖縄じゃ、
最初はもう牛だけだったと、
うん、
豚って確かでも引っ掛けっぽいですもんね、この出され方したら、
うん、
歌わなさそう。
はい、ということでね、ぜひこちら、12月28日まで
沖縄手帳ね、
はい、沖縄手帳プレゼントもやっておりますので、ぜひチェックお願いします。
ピザのね、はい、油ももしかしたらついてるかもしれないですよ。
万代さんもなんかサイン書いてましたからね、そういえば。
あ、書いてましたね。
万代さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
さあ、それではこちら行きましょう。目覚めよケイジャージ世代。
はい、
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。東京から国分寺のカトちゃんです。
ありがとうございます。
シュリノスケさん、はい、オリオン麦職人の YouTube 見ました。
おお、ありがとうございます。
動画だと1件目がハピネス、2件目がマミムメモだったけど、
うんうん、
本当はマミムメモが1件目だった。お店紹介の時2人ともまだ顔が赤くなかったからっていうことですけど、
本当にでも順番通りでしたよ。
なるほど、
すごいな、加藤ちゃんさん。でも、そこまで見ていただいてるんだ。そう、あのオリオンビールの公式 YouTube チャンネルでラムちゃんと僕の、麦職人のね、お店を回るという、はい、動画流れてますんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、目覚めよケージャージ世代来てますね。昔スーパーで売られてた豆腐のプラのパッケージは青色じゃなかった？だったよね。なんで青だったのかわからないよねっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
豆腐の何のパッケージ？
プラスチック容器？
これ。あ、そういうこと。
なんか毒々しいっすね。
ほんとだ。
なんでかな。なんか青酸カリに見えません？まあ、青が青いから、そのイメージがあるんですけど。
なんでだろう。
内地？今も？今はじゃないか。
なんかな、この色をつける方がなんか、コストもかかりそうな気もするけど。
これは、絹ごし豆腐だな。木綿だな、これは。
この豆腐は何でしょうかはいいんですよ。
エジプト情報来てますよ。
うん、おすごい。
ルクソールの川下り3泊4日ツアーだったかな。カトちゃんたちのグループは比較的裕福そうな人たちだったんだけど、エジプト人でイギリスに住んでるお医者さん一家、長男が中二病でした。ファッションのつもりかしらね。靴紐はわざとほどいて履いてたんです。加藤ちゃんが靴紐溶けてるよ、結んだらと言うと、お父さんもそうだよ、結べ結べと促し、息子はしぶしぶ結んでいました。皆さんも中二の頃、靴紐を結ばないで歩いてましたか、ということで。そんなのあるの？
いや、
だらんだらん、もうだらんだらんのやつ。
こけるでしょ。
ね、これは、ちょっと、中二病すぎますね。中二病なのか。
何なんだろう。
まあ、でも反抗期、
踏んで歩くとかありましたけどね。
かかと特殊だな。
ああ、かかとはね。
まあでもこのイギリス人は、多分中二病っていうか、学校でもそんなに友達少ないタイプの感じのやつじゃないですかね。
多分エレキギターやるでしょうね。
エレキギターやるだろうな。
ロックやるでしょうね。
な
るほど。靴紐なんかに縛られる
ねっつって。俺は一発当ててやるぞ的な。
イギリスです。
もうロックンローラーだ。
ルクソールの川下り3泊4日ツアーらしいですよ。すごいですね。
めっちゃ面白いやつやってるじゃないですか。
すごい。
3泊4日で下るんですか、川を。
川、ルクソールからだからだ、なんていうの、要は、ナイル川ですよね。ナイル川の川下り。
これも新婚旅行の込み込みだったことですか？
じゃないですか。
あの日の新婚旅行は果たしていつまでネタが来ないんですか？すごいな。
すごいよな。
ここに来て3泊4日が出てくる？
コンビニとかにはポスターみたいなやつに参加したんじゃない？
ピースボート世界一周の旅ってんの？
そうそうそう、あれに参加したんじゃない？
すごい
っ
すね。
そっか、エジプトだけと思うなよみたいな感じで、
俺も情報ありますよ、一応一個。
お、エジプト情報。
エジプトで江戸東京博物館で1月の前半か中旬から古代エジプト展が始まります。加藤ちゃんさん見に行ってください。
どこでやるんですか？
江戸東京博物館。
江戸東京博物館。
俺が行きたい。俺がもし R1 行ってたら絶対この日に合わせて行ってるな。
今めっちゃ、マジで行くかもな。
めっちゃ行きたいんですよ。行ったことある美術館、博物館って。いや、俺一回もないから、一回行ってみたいんですよ。どういうもんか。
あ、確かに面白そうですね、今言ったら。
YouTube 撮れるんだったら、まあまあ、はい、ビデオというか、携帯に誰か撮ってもらって、分かりもしないのに、うんちくを買ったって行こうかなっていうの。ずっと。1時間ぐらい。
いえ、超モノボケというか、すごい企画だな、それ。
いや、でもね、エジプトもありますんでね。さ、ダムの貯水率 91.6%、ショーの体重 49.2kg、桃心先生が今日召し上がったチンスコ、ベニーモ。ではでは放送ちばってね、今年も放送でいっぱい笑わせていただいてありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
はい。
お正月、 潤と助は大安千葉ってね、
頑張ります。
あ、26日のオリジンライブの配信楽しみにしてます。ということで、
もろもろ出す。そう、1月2日大安グランプリ、ぜひ清き一票よろしくお願いします。
はい、
はい、13時から OTV ですね。はい、はい、優勝狙ってますんでお願いします。
さあ、加藤ちゃんさんも早速手帳をあれやってますよ。
おもう手帳希望で。
希望
です、ね、早い、さすが。
はい、さあ、以上ですね。あとはメール来てますんでどうぞお願いします。
はい、じゃあ行きますか。新、はい、さん、しるのすけさん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは、
まあ、青葉です。
あーそう、
青葉さん、
ありがとうございます。早めに良いお年を。そして以前のしんとすきさんのイラストはパソコンでは書いてません。
ほ、
全部タブレットで書いてます。気づいたら時間は1ヶ月経っていました。
ほうほうほ
う、3人のシルエットをどうぞ。
は、1ヶ月、
今日も写真が来てます。あ、じゃあ手
元のタブレットでも見ようかな。
見えます？
3人のシルエット
これかな。
どういう、
あ、
あーはーは
ー
は
ー
はーはーはー、ベースというかと、
あ、すげえ、本当の写真に組み合わせて絵を描いて
る。これ
でも全部のっぺらぼうで描いてるけど、これ今からできるってことかな。
でもデージ雪っすね。
本当だ、
だからもう新潟やばいでしょ。もう今相当やばいでしょ、ね、北陸、東北、北海道はもうなんかもう亡くなった方もしょっちゅう毎日ね、落ちたり落ちたり、雪が落ちてきたりっていうことで、雪かきっていうの、
屋根
とか、あ、ピチョンピチョンもねなって、
ピチョンピチョンもなってんな今日。
いやもうでも
今日、今日
気をつけてほしいですね本当に。
確かに。
新潟、
ケイジャーさんはもうダントツで分かりやすいですね。
なんすか、なんすか、
帽子と、
あ、
髪の特徴捉えて、
あ、こうやって、
お
う、わ、ありがとうございます。
よく見てますね。
うん、飛び込みたいですね、雪に。
ボフボフ行きたいですね。
行きたい。温泉行きたい。温泉行ってね、ことぶき触りながらね、温泉楽しみたいですね。
ことぶき連れてくんだ。
もうことぶきセットになっちゃってるもん。
でも猿と温泉入りたくないですか。
あ、入りたい。
あれは、あれ
かわいいっすよね。
かわいい。
あれは本当にいい猿だもん、あれは。
あれはいい猿だろ。
凶暴猿もたまにいるさ。
いや、お湯をめでる心がある。暖かい、暖かいイコール気持ちいいっていう、
まあそっか、余裕があるんだ、
うんうん、猿隠しですよね。要はあのブラックエンジェルズに出てきた殺人マシンのね、猿隠しね。
猿隠しって言い付けるんですか。
おじいがいるんですよ、優しいおじいなんですけど、うん、この猿を操って、うん、こうかかってくるっていうとんでもない持ち主なんですよ。
いや、まずブラックエンジェルが分かんないな。
ブラックエンジェルズね、雪と四字と松田ね、松田さん、
いやまだ続いてる分からないって言うのにまだ続いてる。何これ、
猿隠し、あれは強かった。
いやまだ言ってるやん、猿隠し、なんかそれ。
でもね、この日本酒浮かべながらプカプカ、
はいはいはい、
猿と隣でこうい
いっすね、
一本行きましょうみたいなね。
いいで、途中に雪に飛び込んで、
うん、
でまた戻ってきて、
あれやってみたいですね。なんかそういう雪降って、ま、なんていうの、この露天風呂っていうんですか、
はいはいはい、
そういうの、
うん、
なんかそういう寒いとか雪降ってる時に顔とかつけたらダメって言うじゃないですか、頭とか。
あ、そうですか。
凍るから、
あ、出てる部分は凍るってことですか。
あの濡らしたらね、だから下だけ、温まる。
怖っ。じゃあ
だからやってみたいですねこれね。
でもこれってもし温泉でそれやったらもう永久ループしたので、頭が凍ってきてやばいっつって一回温泉に入って、
うん、
またザパンで出てまた凍ってっていう、もう永遠にこれ
よ、
う
ん、だから犬神家よとあれを繰り返してもいい。足出して、
なるほど、
10分出してとか。
絶対やってそうだな、誰かな。
それか幼児教さんからラートを借りるかだな。
あ、いいっすね、
永遠にな、
幼児教さん。これなんかあの なんていうの、あのやばいやつらに捕まった人拷問受ける時の、
ちょっとした拷問
だ。確かにラートでね、回してやってくれ。
水車とかでやってそうっすよ。
あ、やってる、拷問で。
またコールーつって、うん、
ありがたいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。
そういうの流行ってるんですかね。
確かに。
青葉さんは。
メールバンバン来てます。
はい。
しんとすけの皆さん、ケイジャーさん、全身タイツの大城熊さん、そしてしるのすけの方に乗っている愉快な霊、お疲れ様です。
いや、いないよ。
九ぐしかしの俺、略して、九ぐしかしの俺です。
いや、二回行った。
ところで今日は今年最後の放送事故ですね。
いや、放送よ。
二里。さて、そんなことより今年もお世話になりました。
はい、
来年も楽しい放送よろしくお願いします。
ありがとうございます。
国宝からのお願いです。
いや、国宝関係ないわ。
こら、脇之助。
誰が脇之助よ。
夜の国宝といっても下の話じゃないぞ。
それはもう保険適用外ですよ。
もちろんパンヒゲさんも下の話じゃないからな。
パンヒゲは下だよ。
ということで今週のお題は変化球でお世話にしましょう。
いや、ドストレート。
それではしんさん、長いメールを読んだ後の深いため息には若干気をつけて、放送終了後のバッティングセンターの司会も頑張ってくださいね。
どこでいつ司会してれば。
しかしの俺でした。かっこバッティングなし。
はい。しっかりやる。 しっかり長いため息、
お世話、
うん、お世話、まだメール来てます、
お世話、ね、
まだ来てます。
じゃあその後ろでやりますか。
ですね、
はい、
目覚めるケージャージ世代、タラバエビさんから来て、あ、俺さんから来てです、
はい、
です
ね、はいはい、
昔ガードレールの上を歩いたよね、昔人の車の屋根に登ったよね、うん、昔揚げ谷に瓶投げるおじいたよね、救護しかしな俺でした。これなんか共感できるやつですね。最近車が多かったっすけど、
はあはあ、ガードレールの上を歩くってのはどういうこと。
なんかみんなで落ちないように歩く、うん、
ガードレール、う
ん、ガードレール、
白いやつの、
やったやった、ガードレールとか、ね、うん、学校の近くの、
やってなかった、
あれほんのり白いやつ、
白いやつ、う
ん、ああやったことないかもしれんな。
であれって等間隔で支柱みたいなのがある、
うんうん、
あっちが休憩ポイントだ、
ああなるほどな、
両足つけれるみたいな、
あ、
それでまたどこまでも行くっていう、
あ、
うん、やってましたね。
あーガードレールやってからなんかたまにあれとかないですか、
うんうんうん、
学校にあるブロック塀みたいな
あ
やつの上を歩いていって、うんうんうん、そしたら、ね、本当にちょっとした勾配でどんどん高くなってて、
うんうん、
なんか歩けば歩くほどどんどんすごい高さになってしまうみたいな、城北柱みたいな作りのところの、
はいはいはいはい、
なんかあれとかの恐怖はなんか覚えてますね。気づけばめっちゃ高くなってるみたいなで、例えば後ろに友達がいたら引き返せないさ、
うん、
で怖いから引き返そうともなんか言いづらいし、ただどんどん進めば進むほど高くなっていくし、誰かチキンが出始めないと引き戻れないみたいな状況になって、
チキン71個目
あうまいな。
誰が71個目 の
チキン、
俺やしや、71個目のチキン、
まさかお前が柱となって
そこに行くと
は。いやいや俺チキンじゃないわけよ、71個目の。
そういう遊び、危険な遊びはやりました、
まあね、今となって
はね。で車の屋根は登ったことないな、これはまた
車、あ、うん、家の屋根、
あ家の屋根、はあはあはあ、
家の屋根伝いで行きましたね、俺もちっちゃい頃は。
そんなことあったんですか。
で、ブロック塀も伝って屋根登って屋根屋根ブロック塀屋根みたいな、
もうパルクールじゃないですか。もう
たまに墓もありましたね、墓も亀甲墓っていうんですかね、
はいはいはい、
亀甲墓、
あ、はいはい、亀は登
る、市民の時とか遊びましたけどね、屋根は確かに何かあったな、
う
ん、
めっちゃメール来てる、
はい、
もう全部いきます、
お願いします。
おばんです、センダリーナです、
おはようございます。
目覚めの経済世代来てますね。
ああ、お願いします。
今ブラックジャックを読んでるんですが、その中で懐かしいのを見つけました。
はい。
遥か彼方の遠い記憶が蘇ってきましたよ。うん、効果音ホワンホワンホワンホワンホワンホワン。効果音その2、ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン、
うん。
電車や新幹線に乗る時の楽しみといえば駅弁ですよね。ついでにお茶も買いませんでしたか、うん、昔のお茶はプラスチック容器でボテッとした形してましたよね、選択肢はお茶しかなかったと思いますが、ボテッとした形、リスナーの皆さん覚えていますか。私はそんな贅沢品は買ってもらったことないけど、周りの大人が飲んでたな、あ、沖縄にはなかったかな、うん、プレゼントは背の高いメガネとニットが似合う男性とチャイティーラテを飲む券3枚希望です、
うん、
効果もよくわかんない
けど
要はブラックジャックを見て昔のことを思い出したと、
うん、
ボテッとした形のペットボトルってどういうこと。
なんかこれぐらいのなんかこうなんていうの、コーヒー牛乳みたいなの
が、あーなるほど、
今で言う
平和通りとかでゴーヤージュースとか入れてる容器みたいなやつ、
あーかもしれない、
ガバジュースとか、
うんうんうん、
透明の、
はいはいはい、
濁った透明のやつ
か、一回昔なんで内地で行って駅弁食った、駅弁は食った記憶はないんだけど、これは飲んだ記憶があるんだよな、
うん、
多分
駅弁とか全然食ったこともないな、
食ったことないな、
うん、新幹線すらな、
うん、
ない
ないから、ね、
ある俺ないんだよな、あるけど1回2回じゃないかな、
うん、
なんか名物な駅弁みたいな食ってみたいですね、
確かにやっぱうまいんだろうな、
うん、
そして万代さんから来てます、
うん、はい、
新さん、しるのすきさん、けいじゃーじさん、こんばんは、
こんばんは、
ラジオネーム万代です、
あります、
はい、今年最後の生放送というわけで、
はい、
土曜日の水曜日、うん、70話ということでピザパルコの照り焼きチキンピザ、今年始まった頃にけいじゃーじさんから今年75話いけるんじゃないとコメントがありましたが、うん、コロナでうまくいかず、それでも気の良い70話を届けられてよかったです、
とんでもない、ありがとうございます、
ライブへの影響にしてください、それでは今年最後の放送頑張ってください、は
い、いただきます、は
い、
いただきました、美味しかったですね、
うん、
そして、
はい、
なんか年末っぽいですよ、この人からも来てます、
ほう、
しんとすけさん、けいじゃーじさん、皆さんこんばんは、
こんばんは、
お久しぶりです、
うん、お久しぶりです、
ちょっと早いですがメリークリスマス、
誰だ、
そして良いお年を、 早っ。元気満々でいっぱい笑顔であふれる一年になりますように、素敵な休日をお過ごしください。実は今年も昨年みたいな香港人から世界中の皆さんへのクリスマスカードや年賀状を用意しました。
はいはいはい。
ご都合がよかったらぜひ SNS でフリークリスマスカードとフリー年賀状を検索してみてください、
うん、
全部アルファベット小文字ですね、しんどいですが香港人はまだ諦めたことはありません、
うん、
冬の寒さはどんどん増えてますので、ね、皆さんもぜひお体にお気をつけてお過ごしくださいね。来年もよろしくお願いします。フラービットさんから来てます。
フラービットさんメリークリスマス、ね、久しぶりですね。
いやー、画像もフラービットさん香港リスナーの、
うん、いやもう本当に今年は大変ですね。
シャーゴンジャーヨーですからね。もう、
うん、
画像も来てます、はい、あのフリー年賀状
の、
クリスマスカードの、
はい、またなんか香港の、うん、に関する、まあ、この民主主義に関する展示も東京の方でやってるっていう情報。
あ、なるほど、
はい、今日たまたまフラービットさんと、うん、あのメッセンジャーで やり取りしてまして、
うん、
はい、これもあの加藤ちゃんさんお願いします。
あ、いいですね加藤ちゃんさん
どんだけ行くばっていう。
暇させませんね加藤ちゃんさんも、
まあ、あと1通、はい、いきましょう。ケイジャーさん、シルさん、シンさん、こんにちは。
こんにちは。
今年も本当に楽しい番組ありがとうございます。
ありがとうございます、
皆さんも楽しいクリスマスからの年末、大晦日からの良い正月を迎えられますように。そして来年の番組を楽しみにしてますね。一発目の生放送はいつかな。ラジオネーム食安です。
おー、食安さ ん、
うん、ありがとうございます。
一発目がですね、1月の、うん、6日ですかね。水曜日は
6日ぐらい、そうですね、間違いない、はい、
になりますんでよろしくお願いします、
はいはい、
ということで、うん、ショートダムはまた来年よろしくお願いします。
はい、
それでは2020年もありがとうございました。お相手は
しんとすけしんと、
しゅりのすけと、
けんしゃじでした。
来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。良いお年を。